主よ感謝します。今なんか熊の話をしてたんですね。
山口さんが見たって、そこで。
え、そこに、うん、本当に
欲しい人さんが来た時、朝
朝
朝ゴミ出しの時間の時、月曜日だから。
どんな辺にですか。
山口さん家の大庭に見たって。
庭で、
裏庭に見たって、うん、
そっか。
カズさんも見たって言うじゃないですか。
そうそうそう、カズさんもね。
みんな
私たち気にしなければならないこともいろいろね、取り囲まれてますよね、
はい。
そういう中で霊的なものっていうのを優先していくっていうのは絶えず戦いだと思いますけど、うん、思いの中で何を本当に私たちが追い求めているかっていうのはね、大切な要素っていうか、
うん、
ちょうどね、第二コリントをこれ何度も聞いたりしてますけど、第二コリントの十章の三節から六節。
私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たち様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させ、また、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。
まあ、訳がちょっと違いますけど、それは新旧の訳ですか？何訳？
新改訳です。
新改訳。
はい、
うん。ここには、私たちは様々な議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物、ね、打ち壊し、すべての思いを虜にして、キリストに服従させ、
うん。
まあ、私たちの思いの中にその戦いがありますよね。
うん、
それが、思いと、私たちの思い、意志と思考の中で、私たちが何を求めているか、心の目を何に留めているかっていうことかなと思うんですよね。当然ながら私たちはね、神を第一に愛すったら、本当はイエスを思い、イエスを求め、イエスを愛するということが、私たちの当然していることなんですけど、イエス様を愛してありがとうっていう、ね、感謝の言葉、あなたはこれをしてくれたからありがとう。こうやってくれたからどうもありがとう、感謝します。これはね、異邦人でもやってるっていうことだよね。自分によくしてくれるものにね、ありがとうと言ったからといって何のいいところあるの。三条の水君っていうか、そこのところを読んだら、そのレベル以上のものであってほしいってイエス様言ってるわけでしょ、ね、それは罪人でもするって、まあ、もちろんイエス様、神様は私たちに素晴らしいことをしてくださっています。魂を救って、日ごとに私たちに恵みくださっているね。そのイエス様に、あなたはこれしてくれましたからありがとう。これ与えられてありがとう。それは当然なんだけれども、それ以上のことを神は求めておられるっていうかね、要求して、ディマンドしているわけではなくて、私たちは、もっと高い領域になれるよねっていうね。愛を、それは愛なんだけれども、神様が私たちに教えようとしているのは愛だし、そして、まあ、戒めの中ではっきりと心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛せよって言ってるわけですよね。愛って言った時に、なんだろう。罪人でもするような、これこれくれてありがとう。今日事故なかったからありがとう。そういう感謝の言葉をしちゃ悪いということじゃないですよ。当然なんだけれども、それ以上のことを神様言ってるんじゃないのかなって思うんですよね。愛する。で、神を愛するって言ったときね、まあ、人にもそれ繋がると思うんですけど、 あなたがあなただから愛するんですよね。愛って言った時に。いや、これやってくれるから愛する。こっちの好奇心満たしてくれるとか、こっちの必要満たしてくれるから、あなたは好きなんだ。これは愛でも何もなくて、自分の必要を満たすためにあなたを私は利用したいって言ってるだけであって、それはその人は間違って愛を解釈してるだけ、愛っていうことをね。イエス様に対してどうなんだろうなと思うんですよね。で、イエス様はね、なんか相手が神で、なんか霊的な存在でどうやって愛するのってね、こっちが肉を持っててね、相手が見えない方を接点見つけれないなってね、思うかもしれないけれど、愛しなさいって言ってるのは向こう側で、霊的な存在の神がそう言ってるんだから、そして神は私たちよりも物分かっている方ですね。分からない人がそう言ってるわけじゃなくて、作った方で、作った方が作られたものに、言ってる戒め、第一の戒めっていうのが、私を愛することだよって言ってるんだからできるはずですよね。できないことを言ってるわけじゃなくて、だから私たちにとっては、ちょっとつかみどころがないなって思えちゃうんですけど、でも、まさにそのつかみどころがないと思うところが必要なのかもしれない。だから絶えず私たちはこれでいいのかなって思いますよね。絶えず私たちは謙遜にさせられるし、ひざまずかせられるし、吟味させられるし、それでも私はあなたを愛しますっていうね。神様の愛って自分に注がれてる愛っていうのを私たちは霊の目を開いて見ようとする努力が必要ですよね。戒めは変わらず愛しなさいって言ってるわけなんで、時々でも、あ、これが神様の愛なんだなってね、神様の愛をすごく感じる。まあ、それ私たち聖霊持ってますから、でもいつもそんな範囲な状況ではないですよね、現実的に、ね。でもそれもまた主がしてくださってるんだよね。母親と赤ん坊の例え、ね。はじめ赤ん坊は常に抱かれていて、赤ん坡を求める前からおっぱいをあげさせるね。あげようとしますよね。お、必要かなってね。絶えず見張ってる。でもだんだん成長していくに従って、そこに寝かせておくとか、ね、その、お母さんだって仕事しなくちゃいけないわけですよね。それこそ、掃除しなくちゃいけないし、いつまでも、育児休暇もらってるわけじゃないんで、だんだん その間に洗濯しなくちゃいけないし、お料理しなくちゃいけないし、ね、そういう、絶えず、赤ちゃんは汚くしますから、洗うものがいつもあるわけですよね。で、掃除するし、必要なものを買いに行かないし。そうなってくると、だんだん赤ちゃんを、そこに寝かせておくとか、プレインペン、こう、囲って置いてあげて、外に、こう、貼って出ないように、そういう風にしてやっておきますよね。赤ちゃんが自分の必要を今度泣き求めますよね。あ、そうすると母親は、おっぱい欲しいんだなと思って、連れて。絶えずいつもこう抱えてあげるよっていう状態から、だんだん離されるんですよね。だんだん離して。そして今度は最後には自分で物を得れるようになる。で、はっきりと喋ってこれが欲しいっていうふうにしてなっていきますよね。で、これ離れるということによって求めて、そしてそれに応えるという関係ですよね。そしてまた与えられて、また離れて、そしてまた求めて。だから、相手べったり婚じゃないんだよね。神様と、見えない神様と、肉体を持った私たち、そこで、愛しなさいって言って、私は愛してるよ。あなたも私を愛しなさいって言ったときに、いつも私たちが、ああ、神様ここにいるなっていうね、そういうあったかい気持ちの中で、いるというは限らないですよね、私たちは試練を通過するし、 それこそ霊的な本当にカンパキみたいなところを通過するし、でもそれがあって初めてね、本当になんていうか、またさらに求める気持ちっていうのが与えられるじゃないですか。熱く求める。ね、あ、これなんだってね、求める。そういう気持ちっていうのは、だから今離れてるように感じるって思っても、それが私は愛してないんだ、愛されてないんだっていうことではない。かえって神様はその全てを知っておられて、また繋がる時っていうのが、いかに尊いものであるかっていうのを、私たちはさらに確信するわけね。いつも健康状態だったらどうな
の？健康を感謝しない。
感謝しないですよね。それ癒し主に感謝しない。そしてなんか、すぐに癒されたらどうですか？なんかこう、なんか、100円を入れたらすぐパッと出て、まあ、100円はないか、120円か、150円になっちゃったよね。まあとにかく、自動販売機にお金入れたらパチャンって出てくる。なんかそれってね、こう、なんか機械みたいな相手であって、求めて、それに対して答えていただいているという感覚ないですよね、それだとね。病があり、試練があり、事故があり、そういう中で、あらゆるものを通過していく中で、そして簡単にならない複雑なものの中で、ああ、やっぱり主なんだ。こういう難しいものも答えてくれる。それによって私たちは主をもっと崇めるし、主にもっと感謝できるし、
うん、
そしてその答えをもらったときすっごい嬉しい。だから、でもその繰り返しなんですよね。一回このテストパスしたから、あ、これで終わり、もうないだろうって考えれないですよね。
うん、
それは一回のこの離れて、でまた、あ、そうだった。ありがとうございます。それでまた人生終わりかっていうと、そういうわけではない、ね。それの繰り返しの中で成長していってるじゃないですか。まあ、現実的に見たらそうだよね。ね、一回きりっていうものがないですよね。かつてあったことはまたある。それの繰り返しの中で私たちは成長していっているわけですよね。この神を愛するっていうね、この思いの中にある、その、主のものではない、私たちは肉に従って歩いているわけではないって言ってるから、じゃあ何に従って歩いているかっていうと、霊に従って歩いてるんですよ。そして、高ぶりっていうのは神の霊のものではないわ。で、これに対して戦っているわけです。そして、神の霊に逆らって、神の地位に逆らって建てられているイマジネーション、計りごと、諸外物、これを打ち倒さなくちゃいけないわけですよね。それが妨げになっているわけ。神様とのつながりの。神様との本当に生きた関係を妨げる障害物っていうのを、これ私たちは打ち砕いていかなくちゃいけないです。で、これの繰り返しだと思うんです。で、それは、つかみどころがないように思えても、それでいいんですよ。つかみどころがないから私は戦うことできないじゃなくて、私たちには御言葉があるし、はい、その通り霊の戦いなんですよって御言葉は言っているわけです。で、その中で私たちはだんだん成長させてもらっている。こんな戦い今までしたことがないから、戦えるはずがないじゃないんですよ。ね、今まで歩いたことないから、今まで張って戦うからね、歩くなんてこんなこと期待すべきじゃないって言えないよね。ボンギャーって泣いてて与えられたのに、今度は表現しなくちゃもらえないほどになってきてるわけ。だから、神を愛するということは、私たちが持ってしまっている勝手な思い込み、あるいは勝手な高ぶった計りごと、そういうものっていうのを、神の前で邪魔なんですよね。それを取り除きなさいって言ってるわけ。神ではないものを、神と私たちの間に、心の中で、たくさん持っているものっていうのを一つずつ取り除いていきなさいっていうことを言ったわけですよね。で、完全に私たちが服従したとき、主は次の神様ご自身のご計画っていうのを果たしていけるっていうことを言ってくださってるわけだよね。主を愛するっていうのは第一の戒めなので、皆さんそれぞれね、どういうふうにね、主を愛するときっていうのはね、持っているか。でも、それは別に特別なときでないっても、それを第一に イエス様を愛する、主を愛するということを毎日の生活の中で、人生の中で、それを追い求めていくかということは大切なことで、それが一番大切な戒めだよって言っていますから、ただこれしてくれたからありがとうという、ね、そういう感謝だけではなくて、主ご自身を愛する。どういう時でも主を愛するということを私たち学んでいけたらなと思うんですね。だから生きて働いておられる神なので、たった今私たちの周りで起こっていることの中に置いて神を愛するということはどういうことなのかということをね、それもまたチャレンジで主は見ておられる。まあ、これはね、分かっているようになんか喋れない、自分も絶えずそのチャレンジの中にあるんで、それ必死にして、はい、これは具体的にこういうことですということが、分からないし、単なる一人の非造物なんですけども、でも、主はそう言っておられるんで、それが聖書で明らかに愛しなさいって言ってるわけで、人ではない方、神を、私たちは愛することができる。そして、それを神を求めているということは確かなことなので。で、不可解なところがあって、当たり前で、そういう中でも不可解なことがある、その方を愛しなさいと言っておられるわけですよね。だからこれやってればいいんだっていうね、そういうものではない。それって人間関係もそうではね、神の姿に似せて作られているのに。7時になったら、ただ餌あげてればもう満足なんだっていうね。相手に鶏じゃない。もうこう、分かりきってるこの人の必要ってね。こうなんだって言ったら、すごい侮辱になっちゃうよね。神の姿に似せて作られてる人はそれで満足しないわけです。ましてや神はそんな相手ではない。でも私たちはどういうわけか。神様には、はい、このくらいの時間と、ちょっと聖書を読んで、ありがとうって感謝して、はい、それで OK。ね、これ勝手な決めつけですよね。これ心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、主である神を愛せよということに応えてるかって言ったら、全然違うかもしれない。周りの人は知らないですけど、ね、気をつけないと。じゃあどうしたらいいのってね、わかんなくなっちゃう。かえってそれがいいのかもしれない。そういう中から、それはいいスタートだと思います。相手は霊なんで、私たちは霊のうちでそれを探り、霊的に求める必要がある。頭でじゃなく、この世の賢さでは見出せなかったのであるって言ってるわけだから、だから、知識とか、知の理解力、そういうものでではなくて、愛という、愛しなさいって言ってるわけだから、愛の感覚では求めれるはずだし、それが神の求めていることですよね。論理で理解ではなくてね。で、そっちの面の感覚をもっともっと愛の感覚、それを働かせていくことを主は求めているんじゃないかなと思います。だからこれやってればいいんだよっていう、そういうことを誰か喋るなら、いや、それは、それぞれが神様とのつながりの中で見出していくべきだし、神もそういうふうに探ってもらいたいし、求めてほしいし、探し当ててほしいと思うんですね。まあ、今日はそういうことです、ね。最後に祈りましょう。
はい。
アメン。主を感謝します。主イエスよ、本当にありがとうございます。ハレルヤ。詩編の作者が私の心を探ってくださいと言いましたけども、あなたを求め、あなたと共にいることを喜び、あなたに満たしていただき、探っていただき、私もあなたを探り、そして求めたいです。それによって、あなたとの交わり、のうちに喜びで満たされたいです。主よ、どうぞ、あなたが私たちのうちに宿っていただけるように、あなたを愛し、 あなたの語られていることを大切にしたいと思います。どうぞ助けてください。エーメン。今日まかれたこのような御言葉を祝福してください。エーメン。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。アーメン。